こんにちは、遠藤克樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日もね、
はい、
来たいと思いますが、最近は井上先生どうなんですか？なんかもうハマっている、ハマってるってなかなか、
ハマってるって、あの、なんかこう、なんだろう、没頭するとかっていう意味、なんか、例えば趣味がね、はい、ハマるとかっていう意味じゃなく、その、スタックしてるって意味でハマってる。
おーおーおー、そっち？
うん。ええ。あの、まあ、
何にハマってるんですか？
うん、ね、やっぱりこう、この、まあ、今までに自分の人生の中でもこんな風に考え、この先どうなるんだろうって考えたことがないほど、世の中もいろんなものが変わってきていて、
答えのないね、
うん、そうだから、どうなるんだ、どうしていくべきなんだとかっていう、まあ、あらゆることに関してね、まあ、僕 の, あの、ね、自分の仕事領域では組織マネジメントにもで、そこに関しても同じように感じるんだけど、まあ、あの、今までこれだったこれだよねっていうふうに、自分なりにも手応えを持ってやってきたようなことも、
うん、
もう一度やっぱりこう、疑ってみる必要があるかなっていうふうに思っていて、
はいはいはい、
うん、だからそこでやっぱ、それこそね、前回の話じゃないけど、自分に問いかけることがすごく増えてるので、
うんうんうん、
でも答えがないから、答えは何だろうって考えているから余計なんだけど、うわー、なんじゃこれっつって急に眠くなって寝ちゃうみたいな。
わかるな。厳しい問いをね、自分に与えるとね、頭がポワーンとしてきてね、
もうなんかね、ああもういいやみたいな感じに、もう今日、あ、もう締め切りがあるわけじゃないしいいやみたいな。
でもそれで言うと、どんなあれなんですか、問いのテーマとしては。
うん、まあやっぱりね、その時代、まずは時代の変化ってのが、どんなところが本当にどう変化していくのかっていうのは語られている部分はあるけど、それこそ10年後20年後って誰も本当は分かんないよねっていう、
あ、
それこそ、まあ、あの AI 技術の問題もそうだし、
はいはい、
うん、あの人っていうそれぞれの世代における人の価値観の変化っていうのもあるだろうし、
うん、
まあ、いろんなことですよね。でそれがまあ、ある種推測仮説の中で、その仮説の中でじゃあ、僕であれば組織ってどうなるべきなのかなとか、
うんうんうん、
そのいう時のモチベーションってどうなんだろうかとかっていうことを考えると、本当に答えが出ないんですよね。
なるほど、
まずはね。
なるほどね、確かに、
まあ、でもやっぱりそういうことを考え続けとかない と,、やっぱりこう現場の変化に敏感になれないって言ったらいいの、変な、
なんかその中で確実に、お、あの、未来は、ね、分からない部分もありますけど、その確実に起きるのは今までの当たり前 の, その、ね、マネジメントで言えばマネジメントの考えだったり概念だったり組織方法論みたいなものは完全にぶっ壊れてカオス化していくっていうプロセスは一旦入るんでしょうね。
そうですよ。
だから、ね、ここからね、どう秩序だっていくのかっていうのは見えないっていうところがあるんでしょうけど、うん、
来月公開収録でやるね、
はい、
テーマだってそれに近いところがあるじゃないですか。あと僕が やろうとしている4回のセミナーもそういうテーマに沿ったところになってくるだろうし、
はいはいはい、
もうまさにカオスってる時期に。
いや、まあ本当そうですよ ね,
ね、
5月31日がまさにね、あそこのカオスった状態の中で、うん、逆にどう、あの、まあ、AI 的なものがね、分かりやすいので、どう取り入れていくのかみたいな、具体の話とかもね、しつつなんですけど、井上先生としてはね、この4回にわたる年間セミナーは、この組織マネジメントの、この、なんていうんですか、崩壊をどう考えていくのかというね、テーマを扱うわけですし。
そうです。だから、あの、切り口がちょっと違うけど、根っこでは非常に同じ。時代背景を背負ったテーマになるんじゃないかなと。
なるほどね、そうですよね、うん、まあそんな中ではありますけれど、
はい、
ここもいきますか。
はい、
ということで今日はですね、今日も質問だけですね、ちょっといくつかありますが言いきたいと思います。
はい。
人は納得しないと動けないという感覚があります。しかし 組織運営では全ての意思決定に納得を求めることが現実でない場面もあると思っています。納得を重視するマネジメントと組織として意思決定を進めることの間にはどのようなバランスを持つべきなのでしょうか。
なるほどね。
これはね、冒頭に近くないですか。
なね、
昔はだって納得なんかどうでもいいんだよっていうね、マネジメントだってあった時期が昭和あったわけで。
そうです。つまり意思決定が優先される時期っていうかね、意思決定が優先されると納得度よりも、行動、具体的な行動をどう作っていくかみたいな、でそれをマネジメントしていきましょうみたいな方向になっていくし、納得を重視するとすれば納得性の高い意思決定ってなんだよっていう風になっていくので、ここはまさしい意思決定が複雑化する可能性がありますねっていう。
対応した価値観の中で全員が納得するっていうのを束ねられる納得ってどうやってやんのってテーマがね出てきちゃうわけですよね。そうですね。
だからそういう意味で言うとね、意思決定がどういう判断によってなったかっていう、意思決める前にどういう状況をどう判断し、どういう課題があると思っているのでっていう、そのなぜその意思決定になるかっていう、決定のプロセスって言ったらいいの、状況を見る、状況を判断する、それから自分たちの課題を設定する、で具体的な行動に移すための意思決定に入っていく、この全ての意思決定の流れがある意味では、透明化されているかということと、そこに、そこが納得性が高いかどうか、やりたくないけど、言いたいことは分かりますよっていうぐらいまでは少なくても持っていかないと、なんでそうなったんですかって言ったら、よく分かんないんだよ、上が言ってるからしょうがないんだよっていう納得性の低さは、これはもう、それだと動かないよねっていうのは確かなので、でも、いや確かにおっしゃる通りで、テーマも分かるんですけど、いやー辛いんですよそれやるのみたいなね、現場としては結構きついですよみたいなことで、納得度というか、理解度って言ったのがね、腹落ちが弱いけど、弱いけど理解はできるみたいなレベルまではやっぱり持っていかないと、少なくてもね人は動かない。
そういう意味で言うと納得にもやっぱりこの、なんて言えばいいんですか、グラデーションではないのか、納得度においては差がだいぶあるですかね。
そうだから、でやっぱりこう感情的な納得に対する理解と、理論的な理解、ある種合理的ですよねっていう、そう言われればそうですよねって、さっき言ったのはそっちですよ、
ただ
感情的な理解までは入らないわけですよ。
なるほど、
感情的な納得っていうところ をスイッチ入れるのは意外と人なんですよ。
意外と人っていうか、もう人しかできなくなる。
いやだから、上司の存在になるんですよ。
で
上司がやっぱり、ある種感情的に、感情というかこの上司が言うんならまあやるかみたいなところに行けたら、感情的なスイッチは入りやすい。
なるほどね、確かに、感情的にはそうか。
前提としては、あまり自分としては辛かったりして、自分のためにはやるといいなっていうのは、ちょっと薄い場合の話ね、これ
全部。なるほど。
納得性が低いっていうのは、おそらく自分にとってなんかメリットが少ないなっていう時に、一番納得性が低くなると思うので、その理屈の納得じゃなくてね、感情の納得。で、それと、その感情を、理屈はわかると。これはやっぱりこう、意思決定の時に揃えなきゃいけないことだと思うんですよ。理屈的にはやっぱりこういう仮説の中でこういう、意思決定をしたのは、そこへ行くというのは大いなる我々 の意思決定だっていうのは、上の人は決めなきゃいけない。だけどそれを腹落ちさせる、感情的な腹落ちをさせるかどうかは、やっぱそれを伝えていく人、それから一緒に行動する人がやろうやっていうふうに一言言った時に、いやそうおっしゃいますけどっていうのか、わかりましたって思えるのか、ちょっとこう抽象度の高い言い方してますけど、曖昧なね、ふわんとした人間的な話しちゃってますけど、 でもそこがすごく重要なので、やっぱり納得度と意思決定のバランスっていうと、やっぱり僕は、意思決定は優先されるべきだとは思います、組織である以上
で。ただし、組織の意思決定が優先されるべきであるということですか。
うん、そうで、ただしその意思決定がどこに向かってどういう価値基準でやってるのかということは非常に大事。つまり、まあ、昨今でよく言われる意味合いっていうのがすごく大事になりますよ、
うんうんうん、
どうしてそういうことが大事なのかという意思決定の意味は語られなきゃいけないし、伝えられ
ない。まあでもそうですよね、下で仕事していると、まあ、でっかすぎると分かりにくいですけど、明らかにお前の出世のためだよなとか明らかにこの社長が自分の利得のために言ってるような感じの意思決定だよなは分かりますもんね、こう、うん、匂い立つもので。
そうだから、よくある、例えばだけど、昨今もあんまり見なくなったけどね、対前年売上 110% みたいな、どこの根拠からそれ言ってますみたいな、
無意味なね。
そう、うん、そういう意思決定はやっぱり納得性は低い可能性あるんですよね、現場であ
って。それって逆に上に通ったところで上も納得してないやつですよね。
そういうことですか。
いや、そういうもんなんだよでちょっと待ってくれよっていうね。
だから、特にこれからの組織では、それでは組織は動かないだろうなっていう感覚は私は今持ってるかな。
なるほどね。
うん、まあ、なのでもう一個、やっぱり、上司がね、やっぱりその意思決定のプロセスがやっぱりそこには意味があるし、合理性もあるよねというんであれば、それをやろうよというところに持っていく、壁はあるし困難もあるし失敗もするかもしれないけど、やろうよっていうところに持っていけるかどうか、うんうん、これが、なんだろう、腹落ちするかどうかぐらい、納得といってもね、腹落ちはまずすると、うんうん、感情的にはなんかこう、うわ不安だな怖いなっていうのはあるかもし、残るかもしれないけど、まあ、やりましょう、わかりました、行きましょうっていうふうに言わさせてあげることがすごく大事なんじゃないかな、なんていうふうに思いますね。
納得ね、
うん、
納得ねどうなんですかね、なんか別の切り口で
納得って ね、僕がよく言うのは、やっぱりこの納得っていうのは、2つの縦横のマトリックスが書けるよねみたいな話で、
うんうん、
それはさっき言った、感情的な納得と、それから、合理的な理論的な納得、まあ左脳と右脳じゃないけど、
ああ、なるほど
っていう軸と、もう一個は言ってる人と言ってる内容なんだよね。
なるほど。
うん、この人が言ってるからっていう人を判断してるところってあるんですよ、やっぱりね。
理解と感情的なものと、誰が言ってるのと中身、
そう、その内容。だからやっぱり感情、理解、論理的な、人に対する納得性ってやっぱりどっかで、この人は言うことはそんな大きく間違ってないしっていう信頼がベースだと思うんですよ、
はいはい、
でも感情的な人、この人が言ってるっていうものの感情的な部分をこうなんか担ってるのは、やっぱある種共感みたいな、わかるわ、まあ一応わかるわ、あなたが言うならっていうのね、いうようなところっていうようなところがあるので、まあ、信頼性を獲得してるか共感性があるかっていうのが人としては問われる。
はいはいはい、
で内容としては、論理的には確かにそれの、なんていうのかな、合理性は高いよねって、やるべきだっていうのは確かにそうだねという、的確さみたいなのが問われるし、感情的にはもうやれるかもねみたいなね、うん、内容としてはもうやっても悪くないんじゃないのとか、あ、面白いかもねって思えたらいいわけだよね。
うん、
でこの辺の4つがどれが全部が整うってなかなか難しいかもしれないんだけど、だから意外と私は、現場に行けば行くほどその人、誰が言ってるかというのは非常に大事になってくる気がする。
なるほど、
うん、
いやー、いろいろなんか思うものがありますが、なんか気づいたらもう時間に来ちゃいましたね
すいませんね。
いやでも本当にね、納得のできない社会だからこそね、うん、逆に納得というものをどう自らね、こうしていくのかが、どう われるんでしょうね。
難しいテーマですよね。
ですね。ちょっと別の回でちょっといくらでもやりたいなっていうテーマでありました
。そうですね。
ほとんど私あーはーふーふー言って終わってしまいましたけれども
いやいや、ちょっとあの抽象度の高い話しちゃったかもしれない。
まあ、ということで、はい、今日のところは行きたいと思います、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。